はい、
はい、
3週目でーす。まあせっかくアルガさんがね、
うん、
来てくれてるんで、
はい、
今回は、
はい、
僕が、
はい、
ナチュラルミュージックのコーナーを一周ぶち抜きで
えちょっと待って、何や
る、一周ぶち抜きでやりたいと思いまーす。あのね、
う
ん、まあ昔アルガさんにも来てもらった時に、
うん、
まあ、ちょっとヒップホップをよく聞いてますみたいな話をしたと思うんですよ、
はいはいはいはい、
その後アルガさんが来てない時に、うん、もうヒップホップと同じぐらい、うん、すげえ好んで聞いてるジャンル、うんうん、僕の中でも2大ジャンルがありまして、うん、1個ヒップホップなんですけど、うん、もう1個はまあ多分これはアルガさん苦手でしょう、
は
あ、アイドルソング。
いやまあそんな別に苦手っていうか知らない
そうそうそうそう、うん、ねえ、その話をちょっとまた斉藤くんと一緒にナチュラルミュージックのコーナーでさせてもらったんですよ。
なんかでも友達がももクロでギター弾いてたりするから
別に
抵抗はないよ。
そうで、その時に、まあ、何の話をしたか軽くまあちょっとアルガさんにもおさらいしておくと、
うん、
まあ、ちょっとアイドル業界結構今面白いなっていう話をして、
うん、
端的に言うとアイドル戦国時代と呼ばれて結構久しいんですけど、
うん、
2010年以降こう2015年までにある程度こう一周一回りして、
うん、
そのアイドル戦国時代、
うん、
今もうものすごく細分化されてて、
うん、
アイドル業界って、
うん、
である意味アイドル業界っていう名前なんだけどもう何でもありっていう世の中になってるんですよ。じゃん、どんなジャンルをやってもいいし、
わかるわかる、
その若くなくてもいいし可愛くなくてもいいし
名乗れば OK みたいな、
そうそうそうそう、歌を歌わなくてもいいし、
そうだな、
みたいな、もう凄まじい細分化してて、
はい、
うん、あとはその音楽をやってる人たちが、
うん、
こうアイドルというものを使って、
うん、
自分たちのやりたいことをどんどんやってるっていうか、
まあね、
完全にもう自分たちが好きなこととかやりたいことをアイドルというフィルターを通して全部やってるっていう世界になってるので、なかなかちょっとアプローチ的に今アイドルソング面白いなと思っていて、まあこの何でもありっていうことの代表ってことで、まあベッドインっていうアイドルグループを紹介したんですよ。その時はあのバブルアイドルなんですけど、
バブルアイドル
ボディコンで銃声振り回すっていうしかも2人とも30超えてるっていうベッドインさんをご紹介したんですけど、まあ、今回は、まあ、ちょっとそんな極端なこう尖っているアイドルというよりは、
うん、
まあ、ちょっとドメジャーなグループを紹介したいと思います、
うんうん、
まあ、結構有名どころですね、
はい、
ただ今回個人的に僕が紹介するこのグループは、
うん、
個人的に僕がね、
うん、
僕自身が、
うん、
あこの人たちいい歌歌うなと、
うんうん、
個人的に思っている、
はいはい、
まあ、ボーカリストとして結構好きなグループなんですね、
はい、
ただこう間違えてほしくないのは、
うん、
こう歌が上手い下手とかいう話になると、
うん、
結構荒れてくるので、
は
あ
はあ、
あの、あくまでも僕個人が結構好きな歌を歌う人っていう感じで撮ってほしい。
大丈夫大丈夫大丈夫、
これ一応言っとかないとね、このアイドル業界においてはね、この歌が上手い下手、顔が可愛い可愛くない、楽曲のクオリティが高い高くないっていう比較はね、もう凄まじく荒れる原因なの、荒れる三大要素なんです。
バカじゃねえの
本当にそうなんだ
よ、
すげえなっていう、なんかこうね、このグループはこの人が歌うまいからみたいな話になったら、それよりもこっちの方がうめえよみたいな、その程度かよみたいなこととかを言い出す人がいたり、
別に可愛いじゃ
ん、誰が可愛い可愛くないとかっていう話
そこもダメなの、
そう、こっちの方が可愛い、こっちの方が可愛くない、あのグループはああだこうだとか、あとはなんかアイドルじゃないんだ、別に俺たちは楽曲が好きだから聴いてるんだみたいな人たちとかに対して の, この批判とかで、もう荒れる三大要素なんですよね、これは。
なるほど。
なので別にうまいうまいではない、
うん、
僕
大丈夫だよ、大丈夫、
僕が好きっていうだけです、
いいことです、
はい。まあこれまず紹介するのは、
うん、
まあ、歌唱力があるアイドルっていう話になると、
うん、
まあまあ今は常に出てくる、
うん、
で反面こう歌唱力があるっていうことで持ち上げられてるがゆえに、
うん、
荒れる原因にもなる、
うん、
まずはベビーメタルさんをとりあえずご紹介したいと思います。
わかりました、
ぜひご覧ください。
はい、
どうぞ。 はい、というわけで、
はいはい、
まあ、ブログの方をご覧いただけた方はご覧いただけたと思うんですが、
は
い、これこの映像すげえ有名な映像 で、
あ、そうなんだ。
でしかも結構古い2014年かなんかの映像なんですけど、
うん、
こう本当にそのベビーメタルが海外とか、まあ、日本でもそうなんだけど、うん、話題になり始めた頃、
うんうん、
動画なんですね。
今のも海外？
そうですそうです、うんうん、そうね、海外のメタルフェスみたいなやつなんだけど、まあちょっとね、ベビーメタルさんは最近は結構日本での活動より海外の活動がメインになってきてるんで
らしいね。
そうなので、まあ、ちょっとアイドルなのかどうなのかっていうところになってますし、ユイメタルっていう真ん中の歌ってる人がスズメタルさんなんですけど、うん、ユイメタルさんっていう両脇にいる方の一人が、
うん、
なんかちょっと謎の休業を今していて、
はあ、
ちょっと休業、公演出れませんってなって、うん、その後復帰できてないんだけど、
うん、
っていうちょっと不思議な話題にも今はなってるんですけど、あとまあ最近新曲とかも出たりしたんですが、そういう
歌うの一人だけなんだあれ。
そう、あのね、そうね、
イエイイエイイエイイエイとかは言うけど、
そう、横の二人だけの歌もあるんだけどね、実は横の二人だけがメインで歌うっていう歌もあるんだけど、メインボーカルを真ん中のスズメタルっていう人が、
そうな
んだ、まあ、同郷の広島出身のね、
ほうほうほう、
アクターズスクール広島出身のスーメタルさんが歌ってるんですけど、
はあ、
これね、まあ、今見てもある意味ではこう話題になったのが分かるなっていう、この歌、あの歌ですよ、あの日本語バリバリで、
うんうんうん、
しかもあの内容ね、いじめダメ絶対っていう
っていう歌詞、
そう、
あ、
歌で、あの見た目、あの女の子たちで、あの音、それに対してあの観客っていうね、
すごいねあれ最初からびっくりしちゃった。
そうそうそうそう、
お客さんに一番びっくりした。
そうそうそうそうそう、っていう意味でもう全てがぐっちゃぐちゃじゃん。
ぐちゃぐちゃ、
もう統一感がない全くないじゃんまあそういう意味でやっぱそれがゆえにこうかなり引きのあるね、映像なんだなと思って、まあ、結構人気になった理由も分かるなっていう部分ではあるんですが、まあ、歌唱力があるっていう意味で言うと、まあ、そのスーメタルさんはよく最近ではトップに挙げられることが多い人ですね。さあ、そして続きましてですね、
はい、
続いてはね、続いてはビッシュを紹介したいと思います。
友達が好きだな、それ。
はい、ビッシュを褒めてる、紹介したいので、
うん、
2つ目の動画をご覧くださいどうぞはい、
いい曲じゃん、
うん、というわけでビッシュご覧いただいたんですけど、うん、これも本当に紹介するまでもないぐらいに、
うん、
今のアイドル界隈、うん、特にメジャーアイドル AKB さんとか、
うん、
ね、乃木坂さんとかあそこのところとか、うん、ハロープロジェクトさんとか、うん、あそこら辺のドメジャーアイドルを除いた、まあどっちかというと近寄りのアイドルの中では、うんうん、一番勢いがある今、
うんうん、
まあアルガさんも聞いたことあるって言ってたんで、
うん、あ、うん、そう、
かなりメジャーになってきてるグループなんですね、
うんうん、
でこの人たちはこうライブでこうテクニック的にうまい、生で聞いてもすげえうまいっていうよりは、うん、あのメインボーカル、まあ、全員歌うんだけど、
うん、
サビの部分とかでメインボーカルを取っていた、
うん、
まあ、アイナ・ジ・エンドっていう女の子がいて、うん、その子がすげえしゃがれた声してる、でその声質が多分すげえ受けてるんですよ。
なるほどね。
で元々ビッシュはビスっていう伝説の地下アイドルグループがいて、
うん、
めちゃくちゃいろんなことをやるっていう仕掛けを、凝った仕掛けをする人たちがいて、うん、その人たちも結構有名になったんですけど、
うん、
でまあ、楽曲も良くて、そのビスから続く仕掛けも面白くて、まあ、ある意味こうビスは地下アイドル界の覇者だったんですけど、
は
あ、そんな中ビッシュはその後に継ぐグループとして出てきて、今地下から完全に地上に出てドメジャーにミュージックステーションも出て、なんか横浜アリーナとかもぐらいになっ ったぐらいドメジャーになったのは、このアイナさんのその声質の影響がすごい大きいみたいですね。
曲もああいうちょっとオルタナっぽい感じの曲が多い。
そうだね、で一応交渉では楽器を持たないパンクバンドっていう名前でやってる。
ああ、なんかすごい腑に落ちた。なんかそういうコンセプトなんだろうな。
あの曲はすごく、どっちかっていうとポップなんだけど、うん、パンクっぽいとかロックっぽい曲が多い。
なるほどね。
でなのでこのアイナ・ジ・エンドさんが、まあ、結構有名になって、うん、アイドルにしてはすごいしゃがれた声、
うんうん、
あの京子さんみたいなうん、うん、しゃがれた声の人なんで結構有名になって、最近で言うとアルガさんも紹介してくれたモンド・グロッソのフィーチャリングボーカルになっております。
そっか、
うん、で最後にご紹介したいのは、
はい、
ベイビーレイズジャパンです。
あ、もうそれ聞いたことない。
これをもうぜひブログの3曲目をお聞きください。どうぞ。はい、はい、というわけです
げえかっこいい、
うん、
もう金髪の人だけでいい。もう
お気に召していただけますか。
ダントツ
ベイビーレイズジャパン、
知らない人だけど
そうなんですよね。実はもう結構歴が長くて、そう、まあ暦の上ではディセンバーっていう、うん、アマちゃんの挿入歌になった曲で、うん、まあ少しこう世間に知れ渡った人たちなんですけど、うん、それ2013年とかなんで、
うん、それもアイドルの曲、暦の上ではディセンバー、
このベイビーレイズさんたちの曲。
あ、そうな
の。まあ、その当時はベイビーレイズっていう名前だったんですけど、今ベイビーレイズジャパンって名前になってやってるんですが、まあ、その当時はあのセンターでね、歌の上手かった金髪の、うん、
すげえ、
まあ、林真夏さんっていう方がいらっしゃるんですけど、うん、その方もまだ別に金髪ではなくて、
うん、
本当にティーンアイドルみたいな。
なんかでもあの子だけなんかアイドル感ないよねなんか大御所がアイドル従えてライブやってるみたいな
そうそうそうそうそうそう、うん、そ
のあの人歌だけって言うよね。
うんうん、
ちゃんとうまいなと思っちゃった。
うんうん、うん、ティーンアイドルだったんですけど、うん、5年経ってるんで、うん、その当時16歳17歳ぐらいだったのが、うん、今20代になってて、なんかもうそのベイビーレイズジャパンになってから、うん、あの林さんがどちらかというとメインでがっつり歌うっていうタイプになって、だいぶなんかなんていうの、グループとして方向性が変わったっていう。
なるほど。
人たちなんですよね。で、その林さんは、うん、ライオンキングで子役をやってた。
ああ、もうすげえ腑に落ちてる。
でしょ。だからすげえミュージカルっぽい歌を歌うんですよね。で、まあ。あともう一つアイドル界隈ですげえ有名なその夜明けブランニューデイズっていう曲もあるんですけど、結構この曲、あとこの僕らここにいるっていうさっき聴いてもらった曲が、
うん、
まあちょっとこの林さんが歌っていて歌がグッとくる感じの曲になっております。
ソロ作品とかあるのかな。
ないね、うん、いやー本当にね、これはねなかなか難しいところなんですよ。
事務所的
な、いや事務所的なっていうかあのね、誤解を恐れずに言うのであれば、今まで、まあ、ベイビーメタルはもう完全に一人がメインボーカルを取ってるんで、うん、あれなんですけど、ビッシュもベイビーレイズジャパンも二人上手いだけにすげえなんか他のメンバーの荒が目立つっていうさ。
なるほどね。
ところはまあなくはない。
まあでも本当に上手い人だけで6人とか何人とかいても、
そうなんですよ、
困っちゃうからね。
そこなんです。
でも本当に上手い人が6人ぐらい集まって、うん、めっちゃゴスペルアイドルとかやったら、
あーなんか
かっこいいけど、
なんかそういう感じの人いるんじゃないかな今
いる、バックストリートボーイズみたいな。
ただ本当にね、本当にそこなんですよ。ね、まあ今聞いてもらってちょっと分かる通り、やっぱ最近のメジャーアイドルの流行りとかはこういう感じ、 みたいですね。こうロックっぽい曲にこう歌い上げるためがこう流行りのまあ中心にあるみたいで、で改めて聞いて思ったのは、このドメジャーになるにはやっぱ歌唱力の高いメンバーと、うん、いい楽曲がいないと、まあ、完全なるメジャーアーティストには、うん、まあ、なかなかなりにくいんだなっていうことは思うんですが、うん、ただ僕がこのアイドルソングすげえ聴く価値あるなって思っているのは、うん、そういう部分では一切なくて、うん、あの歌が上手くないといけないとも一切思ってないので、俺は
今めっちゃ林さんに食いついたけど、うん、別にそうすごいなと思ったから食いついただけで、
アイドルソングとして面白いところはもう別に歌が一切上手くない人たちだけしかいなくても全然成立するっていう、うん、まあ、ところなんですよね、うん、それこそ歌わない人たちもいるぐらいに、うんうん、で前のこのコーナーの時にちょっと話したんですけど、実際問題アイドルだからといって全員可愛くないといけないとすら思わないし、あ別に全員歌が上手くないといけないと思わないしっていうね、やっぱコンセプトとか方向性がはっきりしてるアイドルがまあ結構面白いのかなっていうところはありますね。だから逆に言うとこう、うまい、ただうまい人がいることによってこう引きがあるから、
そうね、
それを見てちょっとこう気になって聞くっていう、
なんかちゃんと音楽聴いてる感みたいなのも出るしね。
そうその引っかかりはすごく重要なんですよ。引っかかりはすごく重要なんですけど、案外そうなったらそっから聴き始めていくと全然違うメンバーを好きになる人たちは多いんですけど、
なるほどなるほど、
そこら辺がね結構ねこのアイドル業界の面白いところで、うん、まあそんな中でもやっぱさっきも言いましたけど、メジャーになるにはこう歌唱力の高いメンバーもいる必要はあるんだろうなとは、
なるほどなるほど、
まあ思っておりますね。
でもあれだよね、別にそれこそ Perfume なんかもさ、
うん、
全部こう最初売れた時とかさ、
はい、
声をぶつ切りにしてやるあのイメージとかでもいいわけじゃん別に。
そうなんですよ、
別にボカロがあるわけだしさ、世の中には
もうほんとね、そこにその話しちゃうの、
しちゃわない
だそう考えるとやっぱ Perfume っていうのは偉大だなと思うんですよね僕はね。
そうだねそうだね
完全に走りだから、
ね、それはすごい思う俺も。だって、まあ、Perfume っていうかあの制作プロジェクト全体がすごいよね。
そう、うん、一切個性を殺すっていう
ね、してる？
してるしてる。
そういうこと？
誰かがバーンって前に出るとか一切ない。
ああまあそうね、うん。
だってあえて声にエフェクトかけて。
綺麗だもんね。
そう。
うん、
全部こうね、ボーカル撮りする時とかも、うん、全部こうフラットに撮って、うん、ユニゾンで撮って後からこういじって。
そうね。あそこまでやられたらすごいなと本当思うな。
まあ、だからそこら辺は Perfume、まあ、さんがね、まあ、
安高さん、
そうですね、うん、僕の中で不動のナンバーワンに、
なるほどなるほど、
なってしまいますが、
なってしまっちゃいました、
はい、最終的な結論はそういう感じでいいですかね。
いいですよ。
これ何分くらいやってんだろうな、
分かんねえな、
一応測ってたつもりなんだけどな、うん、まあ多分これぐらいで大丈夫だと思いますので、
はい、
まあちょっと気になる人がいたらぜひ聞いてみてください。
林さん、
はい、あとは
でもビッシュも好きだった曲が、
そうです、まあビッシュは今すごい人気がありますからね、まあそういう感じなんで、ただこれからも僕はこう、
うん、
ヒップホップかアイドルを紹介していきたいと、うん、このコーナーでは思いま
す。
ということでまた来週、さようなら。
車を飛び降りて、あの人が待つ森へ急ぐんだ。探しに行こう僕らの愛を、 Oh, 響くかなの日のメロディーよ。気づけば一人ぼっちの夜。